新約聖書64ページマルコによる福音書第2章の13節から17節。イエスは再び湖のほとりに出て行かれた。群衆が皆そばに集まってきたので、イエスは教えられた。そして通りがかりにアルファイの子レビが主税所に座っているのを見かけて、私に従いなさいと言われた。彼は立ち上がってイエスに従った。イエスがレビの家で食事の席についておられた時のことである。多くの徴税人や罪人もイエスの弟子たちと同席していた。実に大勢の人がいてイエスに従っていたのである。ファリサイ派の律法学者はイエスが罪人や徴税人と一緒に食事をされるのを見て、弟子たちに、どうして彼は徴税人や罪人と一緒に食事をするのかと言った。イエスはこれを聞いて言われた。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人である。私が来たのは正しい人を招くためでなく罪人を招くためである。以上です。昨日ですね、聖書家のですね、期末試験というのをですね、させていただきまして、試験問題はですね、担当の 教員がですね、作っていいということなので、もうここだから5年間ぐらいですね、問題を作っておりましてですね、で問題というよりもですね、自分が今の高校生に聞きたいことをですね、書かせているというですね。一つは死の問題、死をどう考えますか、何時の死を覚えよってですね、ことがあるので、それを書いてもらうんですね。で今年はではですね、特別なことは何かっていうと2つですね。アンパンマンの歌をとってですね、アンパンマンが、何のために生まれて何をして生きるのか答えられないなんて、そんなのは嫌だと歌いますと。あなたにとって何のために生まれてに答えなさいとですね、どう書くかなとですね、もうそのいやいや、まあ、今100人ぐらいのですね、もっとか回答用紙があるんですけど、とっても面白いですよね、はい、何のために生まれてっていうので、まあ、一生懸命考えてる子もいるし、いや子孫繁栄のためとかですね、はい、で意外と多いのがですね、親を喜ばせるためってなんですね。へえみたいな。だから今やっぱり自分が九州学院に通わせてもらってて、やっぱ親に感謝してるんだなとですね、まあ、今一生懸命読んでるんですけどですね、何のために生まれてを考えるために生まれてきたのだとかね、ほうって、まあ、いろんなことを書いてくださっててですね、そんなことを考える必要はないとかねとにかくですね、その回答が面白いんですね。もう一つはですね、去年まではですね、どういうあれだったかというと、まあ、自分がですね、1年間聖書を勉強してきて、何点欲しいかっていうですね、ほとんどが100点って書くんですけどね、真面目な子はですね、いやちょっと寝ちゃったので75点でいいですとか、まあ、そういうこと書く子もいるんですけど、大体がね、100点欲しいんだなっていうですね。で生まれて一度も100点取ったことがないので、1回だけ取りたいですとかって書いてある子もいて、その子は100点あげましたけどですね、まあ、点数じゃないなと思いながらですね、で宗教は点数じゃないよっていう授業をしながら点数書かせるのもいかんなと思って、今年はですね、でもちょっとなんかそれでもやりたいなと思って、今まで自分がですね16年17年間生きてきて、自分に点数をつけるとしたら何点ですかってですね、100点っていう子はほとんどいないですよね。はあ、面白いですね。自分がですね、努力してですね、やりたかったことを一緒に今やれてるから85点、しかし15点っていうのは今100点をつけちゃうと伸びしろがないのでとかね、いろいろですね、すっごい面白いですよ、はい、もう本当は見せたいぐらいですけどね。結局受験に失敗して休学に来てですね、自暴自棄になってですね、目標も見つけられないので今は0点ですっていう格好もいますしね、うん、まあそれぞれにやっぱりそれぞれに考えてんだろうなと思うんですね。で昨日フェイスブックにですね、休学でこういう試験を出しましたって書いたら、あれ牧師さんだと思うんですけど、模範解答が知りたいって、もう本当にですね、やっぱりそうなんでしょうかね、模範解答ってないんですよね。その人が書いた回答が回答なんだから100点、みんな100点なんですけどですね。その次にですね、広瀬君のお父さんがね、はい、いやそれを考えることが大切なんだっていうことを書いてくれててですね、そうだなと思いながらですね、いろいろ反響を生んで楽しいなと思っておりましてですね、まあ試験と言いながらですね、 もう本当に自分がですね、高校生がどういうことを考えているかということを聞きたいですね。それを今ですね、ちょっとまとめてみようかな、何のために生まれてってどういうふうに考えているのかなっていう問題と、死っていうのをですね、どう考えているのかな、まあ、多分この何のために生まれて何をしていきのかを答えられたらですね、それはすごい幸せな人生なんだろうなと思いながら回答を今読んでおります。でイエス様はですね、徴税人レビが主税所に座っているのを見て私に従ってきなさい、多分徴税人のマタイもですね、何のために生まれてって思ってたんですよね。自分は人から嫌がられてですね、忌み嫌われてですね、でも自分の仕事は税金を集めることだし、この仕事のためにですね、仲間を裏切ってるし、俺自分は何のために生まれて何をして生きていけばいいのかなって思ってたところに、イエス・キリストと出会うということなのでしょう。ですから九州学院で聖書家の授業があるのはここだと思うんですよね。自分は何のために生まれてんだろうっていうことにですね、やっぱり気づくっていうか、そこでイエス様と出会うっていうことが一番大切だなと思いました。で、出会った後にですね、一緒に食事をされるんですよね。今のままでいい、私に従ってきなさい。でそれを見たですね、ファリサイ派の人たちはですね、やっぱりイエス様を激しく非難してるんですよね。罪人と一緒になぜ食事をするのかですね、まあ、そういうことを考えてですね、それが点数をつけることなんだろうなと思うんですね。いや、イエス様と出会ってですね、従っていく、自分が何のために生まれてきたか、それは神様のですね、使命をですね、生きるためだ、それに点数をつける必要はないなと思いながらですね、ついですね、いやあれはダメだ、これはダメだと言ってしまう方がいけないのかなと思います。まあ、それに対してですね、イエス様は何と答えたかっていうと、医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人なんだ。まあ、何か病気をしているっていうわけじゃなくして、何のために生まれて何のために生きるのかって、それを考え出した時にはですね、一つのいいチャンスなんだ、神様と出会うチャンスだということなんだろうなと思います。まあ、マザー・テレサの言葉にですね、訪ねてきた人に来る前よりもいい気分、幸せな気分になって帰ってもらえるようにしましょうですね、来た時よりもですね、幸せな気分になってですね、帰ってもらうようにしましょうですね、まあ、これは客を招く時のですね、最低限の礼儀だというふうにですね、思うんですね。まあ、あなた自身がですね、神の優しさを表現する人になりなさい、まあ、そういうふうにですね、実はその言葉の後にですね、伝えておられる。きっとですね、マタイもですね、イエス・キリストと出会った後にですね、神の優しさを表現する人になる、まあ、そのことの使命がですね、与えられて弟子となってですね、イエス様に従っていったんだろうなとですね、まあ、私たちがですね、この神様の優しさをですね、表現できるものになる、まあ、そのことがですね、やっぱり教会に通うことだし、また聖書を読むことだし、信仰者として生きることだと思います。まあ、イエス様は、私が来たのは正しい人を招くためでなく罪人を招くためなんだと言っています。本当に救わなきゃいけないのはですね、罪人なんだというよりも、罪人とされている人たち、また神様とですね、まだ出会ってない人たち、その人たちにですね、どう福音をですね、伝えるかということではないかなというのを思います。本当に救いを待っている人たちっていうのは、教会の中ではなくして教会の外にいるのではないかなと思うからです。お祈りいたします。天の父の神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか主と出会うことができますように、人生の中で悩み苦しみの中でイエス様の御言葉に出会うことができますように、そしてそのことによって新しい使命が与えられ、新しく一歩を始めることができるようにしてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、白山教会に住む信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。また、病床にある方々や悩みに直面している方々には、御言葉によって支え、守り、導いてください。今週1週間もあなたによって守られましたことを心から感謝いたします。しばらく朝礼拝がお休みになりますけれども、どうかその時も御言葉によって私たちを守ってください。今日も与えられた信仰により、聖霊によってすべてのものを整えて、私たちを守ってください。この祈り、主イエスキリストの名を通して、御前にお捧げいたします。アーメン。